今日は箴言6から10です。じゃあ聖霊様に、祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝いたします。主が私たちに父の心として今日のこの御言葉を教えてます。聖霊様、私たちにもそれが分かるように、私たちに従順の心、この心を注いでください。主に感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ6章1節。
我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために契約をし、あなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって囚われたなら、
この囚われたという言葉は、担保ですね。隣のために保証人になっている、それで、制約をしたとすれば囚われた。うちの義理の父も、その財産が多かったんですけど、このような保証人になってね、完全にぺちゃんこになって、家族が全部苦しめたことがあるんです。私たちが保証人になること、自分の力がそこまで届かない、その保証人になることは囚われたということです。だから人間は自分の力を知るべきです。自分がどれぐらいのものであるか、一時的にね、心がこう合う、浮かんで、それで、ああいいよいいよ、酒の力でね、保証人になってしまったら、もう完全にそれを全部支払うまで囚われるんです。だから人間は力がないんです。力がある方はイエス様です。天の父は私たちの保証人になることは十分できるんです。私たちの要求すべて全部全うすることができる。初めの保証人はアブラハムに天の父が保証人になってくださいました。これはもう完全な保証です。土地とアブラハムの子孫が住むこと、子孫ですね、子孫と土地です。これが神の王国、それを建てるために必要なものでした。だからその土地の保証、いまだにもその土地の問題がイスラエルにあるんですけど、私たちはアブラハムを考えたらいいですよ。それは主が保証人になってる、主が囚われたということですね。それでそこに、このアブラハムの子孫たちが住むこと、だからアリアが起こるんだと、これは当たり前だ。なぜ全能の神様が保証人になっている。だからそれがこのようになるとはどのように分かるんですか。山菜の羊、ヤギもなんか言われるんですね。それをほふりなさい。そのほふったところ、保証人が、聖霊様が、松明がそこ通ったんですね。ほら、この契約だ。昔の契約はそのように、生贄をこうほふってから、互いが二人が通ったんですね。互いが約束を守らなかったらこうなるよ。わかる？わかる？はい、わかった。命かけてる、その囚われる保証です。それで、そこを二人が通らなければならないけど、アブラハムは寝ていったんですね。 松明だけが通った聖霊様一方的な保証人になった。だから私たちがこのイエス・キリストですね、この放られたこの生贄を、そこを聖霊が見せるんですよ。これが十字架です。十字架のイエス様は私たちが、ああ私とこのような約束があるんだ、神は父にその一人子を与えになったほどによう愛された、私は愛された、それは信じる者一人として滅びることなく地獄に行くことなく永遠の命を持つためである。私たちが心に信じ、きっと認められる、口で告白して救われるのでありますよ。保証が囚われるのはイエス様です。イエス様は死んだんです。保証人になるために死ぬことだけじゃなくて、それ完全にテテレスタイ支払って、私の借金を全部支払ってよみがえられました。だから人間はできないけど神様はできるのでありますよ、ね、だから私たちがこの口で、ね、あなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかり、だから今日神様とは私たちは逆ですけどね、口の告白です。それで保証人になるんですね。だから私たちはそれができないから、祈りなさい、言って求めなさいということですね。三節、
我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい、あなたは隣人の手に陥ったのだから言って伏して隣人にしつこくせがむがよい、
このように私は力ありません、この貧しい心、貧しい私はもう能力ありません、そのものが幸いだと。保証人が変わるからね、神様が保証人になること、私が勝手にしました、このように私たちが祈ることで保証人変えるんです。保証人がイエス様になるんですね。それで鳥のように、カリウドのように骨折、
カモシカがカリウドの手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せ、
このように私たちがね、本当に自分がどんな状況になっているか、ね、向こうが要求するのは死ですよ。私の死、完全な滅びです。だから主よ、私にはそんなことありません、助けてください、その祈りによって保証から私は逃れ、その代わりにイエス様が背負ってくださるんですね。これが救いだというんですね。じゃあ六節、
怠け者よ、蟻のところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ、
この蟻から学びなさい。神様がこの動物、昆虫、もういろんなものを作られてるけど、その動物の中には神様の純粋な姿が見えるわけよ。アリは熱心でしょ、行ったり行ったり行ったり、ワンちゃんは本当に、自分にご飯、ご飯か食べ物を与える、その主人には忠実ですよね。そのようなものを自然ゲージだと言ってる。自然ゲージ、天と地の中でいろんなものを神様の、彼らが神様じゃなくて神様の誠実が入ってるんですよ。忠実、真面目、こういった世界が、だから私たちの霊の目が開いてゲージの世界が見えると、自然を見るとわあ感動、それですね、いろんな小さいものの動きの中にも学ぶことがある。じゃあ10節、
しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。
こういう、そうすると、注意せず。
だから、あなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。
うん、乏しさが来るって、ね、働かないと。ありから学ぶことができるって。16。
主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。
7つが何か、17節。
高ぶる目、偽りの下、罪のない者の血を流して、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者、うん、
こういったものを、悪霊ですね、悪霊、悪い霊です。これは聖霊じゃないと、このような、7つのものを私たちから完全に切り離すことは不可能です、だから精霊、もっと力強い霊が私の中でこの霊、悪い霊、高ぶりの霊、嘘つきの霊、まだ悪いことを計画する霊、そのような霊を追い出してくる。イエス様を信じることによって、主の霊が私たちに来るときに私たちは勝利するんです、じゃあだから20節、
我が子よ、あなたの父の命令を守れ、あなたの母の教えを捨てるな、
だから私たちが主の霊に満たされるためには主の御言葉を、ね、主の教えを、主の命令を握ってる。それでそれを私の心に刻むために祈る。それが聖霊ですよね。21節。
それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよう。
これこうすると聖霊、霊がね、私を強くしてる。霊というものは力よ、力。人格であり力で、聖霊があなた方に臨むとあなた方は力を受ける。だから神様の御言葉をただ聞いて知識で終わるんじゃなくて、力、行動する、動く力ですね。そのようにすると主の命令を守り行うようになるんです。22節、
これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り、あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける、
このようにね、聖霊は力を与える、行うことができる。悪い霊がね、肉の行いがこう私たちをそのように導こうとするときに抵抗する。私たちが力がないとこれは不可能よ。ただ知識に過ぎないのよ。ソロモンがね、この空女スワイの女、避けなさいと、ね、父の命令を聞いたけど、そこからねもうなかなかできないのよね。力が必要。だからこのようにね、主の命令を守ろうと、それで祈ると聖霊が力を与える、話しかける、行う力も与えるのよ。ここから人を憐れむ心、人を悪くしてはいけない思い、憐れみの思い、力、慎みの霊、その力だというね。聖霊を私たちが受けるために御言葉を握って祈る。御言葉が私になりますように。そうじゃないとただね、アダマの知識を往復にすることだけの。23節、
命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。
このように、あの、私たちを聖霊様が導くのよ。それで、女性が誘惑しても、ここで力がある、慎みの霊があるからね。ダメ、私は行かない、もう楽しくないのよそこが、ね、それで私たちが清く清さを保っていくことができるんです。しかし、それがまだ祈らなかったり、神様の御言葉に集中しなかったりすると、まだ流れてしまうのよ。もう激しい、イエス様が40日断食をした後でも、ね、サタンがしばらく離れたと、ね、ルカの4章ではしばらく離れた。霊はめっちゃくちゃ粘り強いから、一回も自分が癒しのために用いられた、説教をうまくした、人から称賛を受けた、それで満足して、ね、この兜の尾を、ね、抜いたらやられるよ。戦争の勝利の後で兜の尾を締める、それが祈りの世界。死ぬまで、私たちは天に行くまで、このサイクルをずっとしないといけない。もっぱら考える、ひたすら考える。だから、このように私たちが蒼天に来て祈ったりする、愚かに見えるでしょ。みんな家で寝て、楽にするのに、どうして私たちはこのことするか。これが私を守った今まで、これがこの習慣が、イエス様は習慣に従って祈られて、だから誘惑があった時に、まあ、こう王に強制的に王にしようとした時、もうすぐ自分の使命が分かるんですね。私はこのために来たんじゃない。それで拒む、それで祈って、自分を否認し、自分の十字架に向けて進んでいくことができたね。24節、
これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る、
これは空城のパールアシュタロットの、この空城です。26、
遊女は一塊のパンで買えるが、人妻はたっとい命を漁るからだ、
このように、アベルじゃなくて、エサウのようにね、パン一つきりで自分の調子の権利を放棄する。まあ、神様の命令と神様の祝福は目に見えない、霊の世界だから。しかし祈らなかったり、それを注目しなかったりするとね、直接今パン、直接快楽、今じりっとくる快楽、そこに行っちゃうんですよ。だから、いつもこの天の恵み、天の御座、こういったことを祈りの中でいつもそれを触れられたら、それが水ぼらしく見えるわけよ、誘惑とかが。それで勝つんです。そうじゃないと、この天からの御言葉というあれが、交わりが切れると、この世しかないのよ、この世に流れる。7章1節、
我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ、
この蓄えよ、これ今まで私たちが言ったことです。御言葉に集中し、それをなるために祈り、聖霊が私たちを教え、このように子供たちにもね、聖霊が教えるようにしなさい。人間は補助の役割を、 先生たちは先生が全部いちいち全部教えろとすると、まあ自分もつまずくし、本当に疲れる、できない。だから聖霊に任せる。聖霊様にあなたを祈りなさい。聖霊様があなたを守るから。だからそうすると子供たちは他のところに行っても聖霊との関係があるから、聖霊様が見てるから、悪いことできないのよ。そうじゃないと強い先生や強い両親のもとではもうやりふりをする、ごまかす。他に先生が見えないところには喧嘩したり悪いことしたりするのよ。だから聖霊様と結び合わせること、祈らせること以外はないよ。御言葉を握って祈る、悔い改める、聖霊の教え、聖霊の声を聞かせる。それに格好が存在するよ。格好が、教会も同じでしょ。私が皆さんいちいち全部レポートを受け見ながらね、皆さん監督するとすれば、私死んじゃうよ、疲れて。私の牧会は全部聖霊様に委ねること。聖霊様が皆さんを導くように、このようなことだけを教えてる。皆さんと神様との関係、まあ私知り合いはね、自分の信者もう公安一行二行まで全部知って、わあ、頭足とってもいいですね。いちいち全部電話で教え指示する。これダメですよ、こんなことすると。聖霊様との関係を結ばせる途中、じゃあ二節。
私の命令を守って生きよ、私の足をあなたの瞳のように守れ、
このように神様の命令を、その人がその子が、父の心を知るように、それで子の心を持つように。そうすると骨折、
それはあなたを他人の妻から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためだ、
このように私たちが線を越えてはならない部分を聖霊が教えるわけよ。誘惑が多いよこの世は。けどその中でちゃんと聖霊様の声を聞く。私もホテルとかで一人になっちゃうんでしょ。けどちゃんと聖霊様との交わりがある。これが自分を守ること。どこに行っても自分は一人だからね、それを聖霊様との交わりの方法を教えないと、自分が一人になった時には何でもやるのよ子供は。信者も同じだから、聖霊様ね、神様の本当にこの命令の重さ、それを教え、それでこれを行うことは聖霊だ、聖霊があなたに良心に語るし分かるようにするし、だから祈りなさいということよね。22節、
彼はほふり場に惹かれる牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように、直ちに女に付き従い、
このように23節、
ついには矢が肝を射通し、鳥が罠に飛び込むように、自分の命がかかっているのを知らない、
この、女、友情ですね、そして空情の女、25節、
あなたの心は彼女の道に迷い込んではならない、その通り道に迷ってはならない、
26、
彼女は多くの者を切り倒した。彼女に殺された者は 数えきれない、
うん、
27。彼女の家は黄泉への道、死の辺に下っていく、うん、
結局黄泉に私たちを連れていくんだ。8章1節。
知恵は呼ばわらないだろうか、英知はその声を上げないだろうか。
じゃあこのように聖霊は私たちに声を上げて叫ぶんですよ。私たちの目には見えないけど風が存在するように聖霊様が声を上げて私たちに語るんですよ。十字架の上で神様は叫んでるんでしょう。その叫び声はチャンネルが合わないとこの聞こえないんです。だから周波数をね、 NHK はこっち福岡は612でしょ、こう合わせる。そうじゃないともう雑音が聞こえる、聞こえない。もうこういうの段階でもう主は大声でね叫んでますよ。今私たちに聞きなさいと。二節。
これは丘の頂、道の傍ら、通り道の四つ角に立ち、
いろんなところで今私たちに主が語る。四節。
人々よ、私はあなた方に呼ばわり、人の子らに声をかける。
声をかけるって、ね、六節。
聞け、私は高貴なことについて語り、私の唇は正しいことを述べよう、うん、
だから聞け、ね、シェマイスラエル、聞くためには、ね、主の御言葉を思い、感謝する、それで祈る。これよ、これが聞くものよ。十節。
銀を受けるよりも私の懲らしめを受けよ、襟抜きの黄金よりも知識を、うん、
このように主の御言葉は金銀よりもっと、ね、欲しい、求める。私も私に足りない部分が、憐れみ、人を愛するあれがないからね、ずっとこの その一つを求める。主よ、助けてください。牧師が憐れみがないから大変です。そのように祈ったら、その力がね、聖霊が私の中でそのような思いをね、与えて、まずうちの家内からこう憐れむことができるように、こう目を、その力を授けてくださるんですね。このように御言葉をね、こんなに切に金銀より、求めること。注意せず。
知恵は真珠に勝り、どんな喜びもこれには比べられないからだ。
私たちがこのように求めることが注意ですよね。14節。
摂理と優れた知性とは私のもの、私は分別であって私には力がある。
力がある。17節。
私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者は私を見つける、
うん、だから御言葉を愛すること、そうすると見つけるって。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、見つかる。叩きなさい、開かれ。これは御言葉よ、御言葉。金銀よりもっと御言葉を求める。そうすると、御言葉を求めて聖霊が働く人に十八節。
富と誉れとは私と共にあり、たっとい宝物と義も私と共にある。
このように魂が恵まれると、すべてが恵まれる。そして健やかになる。21節。
私を愛する者には財産を受け継がせ、彼らの財宝を満たす、
このように神様が主を愛する者には財産も与える。22節、
主はその働きを始める前からその御業の始めから私を得ておられた。
だから天地を作られる何もなかった暗闇だった、その上に主の霊が動いていったね。これがその話ですよね。22からずっとその言葉が書いてあります。天地万物を作られる時にその霊が動いていった。27、
神が天を固く立て深淵の表に円を書かれた時、私はそこにいた、
このように全部主がおられた。主の知恵、聖霊がおられた。30、
私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、
このように組み立てる時にもおられた。32、
子供らよ、今は私に聞き従え、幸いなことよ、私の道を守る者は、
このように、幸いなものは主の御言葉を守るものよね。35、
なぜなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくからだ。
だから命の木の実は何でしょうね。主の御言葉です、ね、けどこの御言葉を捨てたものはこのようになる。36、
私を見失う者は自分自身を損ない、私を憎む者は皆死を愛する、
この死という死、読みですね、読み、サタンです。9章4節、
わきまえのない者は誰でもここに来なさいと、また資料にかけた者に言う、
わきまえのない愚かな者、こせす、
私の食事を食べに来なさい、私の混ぜ合わせたブドウ酒を飲み、
このブドウ酒を飲むって、そうすると、7節8節、
あざける者を戒める者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな、おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ、そうすれば彼はあなたを愛するだろう。
あざける、高ぶる者、心の中でね、御言葉を受け入れない人がいるんですよ。自分がいつも正しい、それで相手をあざける。神様もそのようなあざける者に対して何も言わないんです。引き渡す、ローマ書一章見るとね、引き渡す、ずっと引き渡した、引き渡したという言葉寛容しませんだから本当の知恵は何か、十節、
主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。
じゃあ十章に行きましょうね。十章一節、
ソロモンの箴言、知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである、
このね、ソロモンはよく分かってるね。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。6節、
正しい者の頭には祝福があり、悪者の口は暴虐を隠す。
正しい者の頭には祝福がある。正しい者、神様の御言葉、まだきっと知ってくださった恵みの中にあるもの、頭に祝福があるって。悪者の口を暴虐がある。じゃあ、八節、
心に知恵のある者は命令を聞き入れる、無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる、
だから神様からの御言葉を受け入れるのが知恵だったということですね。十一節、
正しい者の口は命の泉、悪者の口は暴虐を隠す。
正しい者の口は命の泉。だからこの泉がね、どこから来るか、心から来るんですよね。神様の御言葉がある、聖霊がそのおられる心、泉のように生かす御言葉があふれ流れる。悪者の口は暴虐。じゃあどこ読むか。時間だ。12節。
憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を負う。
じゃあこの憎しみ、憎しみは争いを引き起こす。また愛はすべてのこの罪、それを負うんだって。愛する背きの罪を負う。これが父の心よ。父の心、私たちの罪を負うためにご自分が鞭打たれ、人間となってこられたんで。じゃあとにかく私たちは父の心を求めること、聖霊が私たちに愛を注いでくださるように、 そのことがこの心を作る。従順、死ぬまで父が私を愛された、そのように私もあなた方を愛しました、私の愛の中でとどまりなさい。ヨハネ15章9節、イエス様が弟子たちを愛したのは父が私、父の心、この心ですよね。それで、イエス様はこの心を持って、死に至るまで従順しました。22節、
主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。
OK。じゃあ、祈りましょうね。私たちが、聖霊様が天地万物を作られる時から、聖霊様がおられて、聖霊様は今叫んでる。私たちはそれを聞こうと、聖霊様、私を教えてください。私たちがこの御言葉を今読んで、主が何を願っておられるかその声を大きく張り上げて私たちにあちこちで語るんです。だから私たちが聞こうと心へりくだってチャンネルを合わせると聞こえるわけよ。聞こうとする心、それを大事にする謙遜な心、まだ自分が何も持ってないという貧しい心、自分は保証人になってったらもう死ぬしかないのよ、だからイエス様私を救ってくださいという十字架祭壇から皆さん死聖所まで入ってくださいね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。